リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。今日は、京都のとっておきの情報を、アートな情報をお届けしますので、ぜひ皆様お楽しみにお聞きください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは、日本を代表するグラフィックデザイナーで、ね、大活躍のお二人にお越しいただいています。総合デザイナー協会ダス理事長の島高弘先生、そして、京都造形芸術大学名誉教授の久谷正樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今日は、ね、私もすごく緊張しているんですけれども、素敵な、ね、展覧会に先日お伺いしまして、その話をぜひラジオで皆さんにお届けしたいなと思いまして、今日お二人にお越しいただきましたけれども、現在円徳院の方でもう早速今日 の、ね、テーマであります展覧会のお話に行きたいと思うんですけど、今日うちは日本の風景をね開催中ということですので、そのお話を今日たっぷりお伺いしたいなと思っています。まず総合デザイナー協会ダスの企画でのこの展覧会ということなんですけど、島先生、そのあたりのこともちょっと教えていただけますか。
はい、今高島さん日本の風景言わへんなんだ
日本の風景って言いました、
日本の風、
あ、すいません、ちょっとやり直そうかな。
いや、やり直さないでこのまま行きましょう。今日うちは日本の風展でございます、はい、というで、まあ、実はこれなぜそうしたかって言いますとね、この今日うちはっていうのは、まあ、420年の歴史を持っていらっしゃる京都の小丸屋さん、五花街の舞妓さんとか芸妓さんのうちわを作ってらっしゃる小丸屋さんで、まあ、お願いしたんですけど、要はその伝統工芸には、まあ、京都はともかくも他ではそのうちわを使っていくいう風習なんてもうなくなってきてますよね。で、まあ、ビニール そのうちわであったりとか宣伝用の、まあ、うちわあるんですけど、本当のうちわってもうほとんどどなたもご存じない。でそこで本当に江戸時代から昭和の初めぐらいまで使われていた日本の伝統工芸のうちわに、その今活躍しているそのデザイナー、まあ、グラフィックデザイナーに限らず、まあ、越野弘子さんも北俊之さんもいろいろ今活躍してらっしゃるデザイナーにしてもらうことで、なんかこう未来に伝統をつないでいけないかなという気持ちがあって、これを企画したんですね。で同時になんか今省エネ省エネって言われてますけど、本当に省エネっていうのはクーラー消してうちわで仰げばいいんです、まあ、そうはいかないんです、まあ、でもそのうちわはそういった省エネのシンボルになるんじゃないかという、その2つの面で実は今日うちは日本の風展というのを取り上げたというのが意図でございます、はい、
現在展覧会中なんですね。
そうです、23日までやっております、う
ん、はい、そこでそういう思いで始められているんですけど、もちろん久谷先生も島先生も作品を、ね、出されている。
どう出してます、なかなか自分のいいと思いますよ、なんかいたし
そしてこの総合デザイナー協会出すっていうところが主催ということなんですけども、はいはい、ここのご説明も少ししていただいていいですか。
そうですね、長くなるんですけど、総合デザイナー協会出すというのは約6 60年弱の歴史のあるデザイナーの集団なんですけど、デザイナーだけの集団というのはこれはたくさんあるんですけども、あの実は DAS というのはあのデザイナーの D とオーソリティの A とスポンサーの S とで DAS というんですけども、その3つがあの一体になってあのデザインというもので社会を良くしていこうよという協会なんです。でもともと毎日新聞社があの提唱して、 でそれに乗っていただいたのが当時のサントリーの佐治恵三さんで、佐治恵三さんが財界に呼びかけ、デザインというのは絶対必要だよということであの設立された経緯があります。まあ、佐治恵三さんが一番長く40年ぐらい理事長をやっていただいたんですけども、で、まあ、その後息子さんの信忠さんが理事長をやったんですけども、まあ、多忙のために変わってほしいということで現在僕が理事長をしていると、そういう経緯です。だからものすごいジャンルのデザイナーがいます。あのパリコネの音楽館とかやってた岡野さんもメンバーですし、越野ひろこさんもそうですし、で料理の片上さんもメンバーで、もういろんな人が、あの自分がこれはデザインだと思う人は全てメンバーに加入していらっしゃる。
なるほど、
面白い教会なんですよ。
あのそしてその中で出展されているのはどういう皆さんなんでしょうか。
これは DAS のメンバーを中心に展開しないで、こういった面白いことはできるだけ日本中のデザイナーにという思いがありましたので、もうその DAS の、まあ、今の時代ってその協会のメンバーをどうかというようなことを考えるべきじゃないと思ってましたの で、 であのもう全く外部の有名な人、あの松永新さんであったり勝井光雄さんであったり永井一正さんとか、そういったその東京の有名な方もどんどん入っていただいて、で皆さんあ面白いよねということでご参加いただいて82名の展覧会はしていると、そういうことになります。
はい、で久谷先生ももちろん、ね、
もうねすごい楽しい展覧会、やっぱりね作ってる時が一番楽しいですね。でね、あのうちわっていうのはなんかこう日本人独特のね、なんて言うんですか、季語っていうんですかね、季節を感じる言葉ですよね。不倫って言われたらなんか涼しい感じするし、うちわって言われたら夏風とかイメージしますけど、実際には今回のうちわっていうのは実際仰ぐもんではないんですよね。でああいったものはなんか一種のこう装飾っていうんですかね。で昔からあの多分光琳とかもうちはやってますし、画家もたくさんうちはやってるんですけども、あのなんていうんですかね、遊べるんですね。ふすま絵描いたり屏風描いたり、そういったのなんていうんですかね、空間をこう作っていく緊張感みたいなものはなしに、むしろなんかね小型のグラフィックっていう感じがして、なんかレコードジャケットのデザインをしているような、まあ、そんな楽しみがあって、でしかもこう非常に日本的なもの、しかも伝統的な技みたいなのがこうちゃんとそこにはあると。だからその作る側が結果よりもプロセスですね。でうちは出来上がった時すごい嬉しいですよね。でやっぱりそれはなんかこう自分のなんかこうデザインがやっぱりそういった伝統とこうマッチングしてる、そういうところにね今回のそのうちわ展の面白さがあるんじゃないですかね。
やっぱりお一人でこう作品展を出されるというのと違って、もうねそうそうたる方々が80何人こう揃ってそれぞれの、 あの風をイメージしたそのうちわに、ね、託したあのものって、うちわの中にすごい、うん世界を、ね、作り上げていらっしゃるところがすごいなと思うんですけども、一緒にやってそれぞれの作品とかはあんまりあの、情報を共有したりとかせずに何かやるんですか。
そうですね、
一つのテーマとして風点がある
という、まあ全然こうどういうものを表現 し、あのしてはいけないとか良いとか、うん、全くなしにこう自由にですね、ただデジタルで、データを作ってですね、まあ、出力によってやってますんで、まあ、あのなんていうんですかね、オリジナルの手書きっていうのは、まあ、デジタル化されたりしてですね、うんまあ、現代の最先端の、まあ、そういう、こう機器を使って表現してるわけですけども、 まあやっぱり他の方のやっぱり作品もね気になりますし、やっぱり自分とねどういうふうにこうね、まあ、やっぱり競い合うっていうんですか、そういう意識はありますね。
そういうところでまた展覧会始まったら面白いですよね。あ、こういう作品になってるなとかいうのもあの作家同士の面白さもあるでしょうし ね、もちろんもね、来られたあのお客様たちもすごいあの反応ね、あると思うんですけども、
まあ、あの見られる方はもう自由に好き嫌いで見ていただいたらいいと思うんですね、うんうん、だからあの本当にこう自分のねこう面白い楽しいうちわに出会ったらそれが一番ええと、まあ、言っていただくのが一番ねあのいいんじゃないかなと思いますね。
まだね、23日までありますので ね、 ね、
ただね、あの実際会場ではうちわはあの予約であ の販売してるんです。
そうなんですか、
はい、でこれはね、まあ、値段はそんなに安くないんですけども、あの一応東北の支援という形でチャリティーをさせてもらってますので、うん、最初の1枚は1万円です、うん、であの同じ場所にお送りする場合は2枚目から8000円という形で、うん、でまあ、売り上げはすべてあのチャリティーにさせていただいて、うん、まあ、そういうことであの逆に円徳院さん の、 あのご住職 も、 もうそれならぜひという形で快くうちわ展をさせていただいたという経緯はあるんですけどね。
あ、なるほど。ではここでちょっと1曲挟んでまた後半もお話を伺いしたいと思います。はい、今日のゲストは日本を代表する2人のグラフィックデザイナーの方にお越しいただいています。総合デザイナー協会ダス理事長の島隆博さん、そして、京都造形芸術大学名誉教授の、久谷正樹さんです。よろしくお願いします。島先生と久谷先生にいろいろこう、今展覧会中の今日うちは日本の風展についてお話を伺ってたんですけれども、改めてもう一度これ、企画から、ね、あの実際の開催まで2年もしっかりと作り上げてこられたという
あの、ね、2年もあのかかってやっとやったんじゃないですか。その最初の頃はあのいろんな企業から、まあ、500万1000万ぐらい出してもらって やろうよっていうようなところで やりだしたんですけど、なかなかね、まあ、いろんな事情がありまして、あの、まあ、それがうまくいかなかった。じゃあというので中止にしたんです一度。
あ、そういうことだったんですか。
そうなんですけども、でもお金がないからできへん言うと、これみんなが出し合ったらできるやろうということで、うん、なんか東京のデザイナーも、まあ、今久谷さんもいらっしゃるんですけど、一人1万5000円出してよみたいな話で、もうみんないいよいいよって言って、じゃあ言うので、そのみんなお金を出してこれをやってる、うん、
あ、
だからもうスポンサーがバーンとついて、うん、お願いしますじゃなくて、この企画って面白いよねってみんな言っていただいたんでね、うん、で、まあ、越野ひろ子さんもいいよいいよ1万5000円でしょというような感じで、みんな1万5000円ずつ出してやってるんで、で、まあ、実は少しだけ足らなかったもんですから、あのちょっとずつあの4社の協賛をいただいてというのはありますけども、あのほとんどは皆さんの手弁当の形でこれ展覧会してるんです。
すごいですね、そうそうたる皆さんが手弁当で
そう
やってらっしゃる。
だからみんなその一つのこうなくなっていく伝統工芸に対してね、うん、あの皆さん、うん、それは我々がやっぱ参加して消えていくかもしれないけども、でも何かやる必要あるよねと皆さん思っていただいたのが出発かなっていう感じです。
そういう、もうあの皆さんの出展者の皆さんの思いも、
そうですね、結構皆さん楽しんでやって、ね、まあ、実はまあ文化というのは本当は楽しんでやっていただいて、それがいつか本当に文化になっていくのかなと思っているもんですからね。
この日曜午後の遊び時間もまさにそういう遊び時間とわざわざあのつけているのも、はい、なんか遊び心がね、
こう文化に発展して、もうやっぱ遊ばないとね、どんだけ不幸であっても悲しいことがあっても、あ、なんか遊んでそれを直していくというようなことが人間は必要かなという気がします、うん、その時にこのうちわで軽く仰いでいただくと、もう何もこも悩みも吹っ飛ぶかなという感じですか、うん、
まあ、コンセプトとしてねすごくいろんな思いをもちろん持ってこうやってらっしゃる。それでだからこそ皆さんがそうやって集まってやってらっしゃるんだけども、皆さんそうやってこう遊ぼうよみたいなところでねつながっていくっていうのがまたいいですよね。
そうですね、うん、そういう意味では本当にこっちも呼びかけて嬉しかったなと思ってます、うん。
そして先ほどおっしゃったように、チャリティーとしてね売り上げはもう東北の支援にということでされているということですよね。ぜひ皆さんたくさんの方ね行ってほしいなと思いますが、志摩先生は作品を出されてますよね。
あ、このお寺に、はい、ちゃんと出してます
どうでしたいつもされている作品ってとまた違います。
いやいや同じなんです。で、まあ、デザイナーっていうのはみんな自分が一番うまいと思ってますからね。でそういう俺は一番うまいんだと思った人ばっかりがまた集まってる会場っていうのはやっぱしね一般の方もご覧になったらとっても面白いと思う。俺は絶対一番だ一番だという人ばっかりが並んでるわけですからだからやっぱもう好き嫌いで、でもそういった思いがあるんだな思いながら見ていただくと楽しいかなっていう気がします、
うん。ね、なんかこう内輪っていうね空間を捉えるっていうか風をね捉えるそのものに、ちょっとこう絵をデザインを置いてそしてそこからまた広がっていくようなねそんな感じをねもうすごく面白いなと思って受けたんですけれども、このエントクインという場所もねなかなかいいですしここで、京都も体感しながら皆さんにねいいこの連休の時に
そうですよね皆さん ねこれラジオ聞いてあよし行ったんよなんて思ってくれるとめっちゃ嬉しいんですけどね。
そのなんかうちわを買いたいなと思った場合はどうしたらいいんですか。
受付がありまして、はい、そこで申し込んでいただいて住所と枚数で、うん、なんていうんですかこう郵送するときなんか用紙ありますよね、うん、郵便局とかなんか出してる、うん、あれに正式に書いていただいてお金を添えて渡しといていただくと23日終わってから皆さんのお申し込みのうちわを一斉に職人さんが作っていただいて発送するという形なんです。だからちょっと時間かかるんです。即売ではないので、うん、約半月ぐらいは待っていただかないとお手元に届かないというようなことがあるんですけども、うん、やっぱし、まあ、手作りの本当の京都の伝統工芸をこのデザインだっていいわっていうふうに思って買っていただいたら楽しめてなおかつ東北の支援になるというふうな形です、う
ん、ね、そう、いろんな意味合いもある展覧会ということで皆さんぜひ9月23日までで、10時から5時半までですよね。
うん、いやですけど5時半はお寺の閉門されるのが5時ですから5時前までに入っていただかないとご覧いただけないと思います。
あ、そうですね、はい、入っただけでもう出ないといけなくなってないんでしっかりとね見ていただきたいと思いますのでぜひ皆さん行かれてください。ではここでもう一曲曲をお聴きください。はい、今日は志摩貴博先生と瀬谷雅樹先生にお話を伺っていますが、お二人はもういろんなところでご一緒に企画をされてらっしゃるような感じがするんですけど。
そうですね、まあ今先生はあんまり言ってほしくないんですけども、まあ、瀬谷さんらとは昔からいろんなことやってました。で今は先ほどの総合デザイナー協会、この日本の風展やってますけども、ボジョレ・ヌーボーの解禁日にね、これはグラフデザイナー協会 JAGDA って、JAGDA とダストの共催でラベルを作ってそれの展覧会をしながら解禁日にパーティーをしようよというような企画、これを参加してもらうんですけど、で11月の26日かな、月曜日どっちか月曜日が確かなんですけども、北俊幸さんと越野ひろ子さんと門上さん、料理の門上さんとで衣食住のフォーラムを、これは大阪でします。京都の人はちょっと大阪まで出て 来ていただきにくいかもしれないけども、まあ、あのその3人ともダスのメンバーですから、それで毎日新聞社 の地下にそういったこうシアターみたいなのがありまして、でそこでそういうシンポジウムフォーラムもするというような企画もある。あとコモガもあの企画いっぱいたくさんやってます。
それも伊佐谷先生はご一緒、
僕もね、これ、まあ、今度の今日うちは日本の風展の、まあ、企画委員ということで、まあ、志麻さんと一緒にやってきたんですけども、やっぱりこうプロセスがねすごい楽しかったですね。でやっぱりあの円徳院さんとのお話とか、あるいはその企画の中身についてやっぱり京都で打ち合わせするのはやっぱり食事したりね、ちょっといっぱい飲みながらとかありましてね。まああのいつも行ったのがね、まあいいんかな、上市県のね小料理屋さんで、まあ別にそんなあの高級なところではないんですけど、そこへ集まって話してで飲んで、でそれが楽しかったですね。だからあのまあ中身の話企画っていうのはなかなかねあのこう何回もやりまして、なかなかね決まりにくいところもあったんですけど、やっぱりそういうこう遊びがあってとてもね楽しい、まあ、思い出ですね。もう今こうしてやってますけども、あれは上市県の、ね、中でいろいろ構想ができたというふうに僕思ってますしね。
多分まああのなんか楽しんで企画をしますので、まあ、あの我々は始まってしまうともうなんか終わったみたいな気分になる。でもあの始まるまでみんな楽しくやってるから、多分皆さん一般の方はそれを見て楽しんでいただけるんではないのかなっていう気がしますね。我々は苦しんでたら多分見る方も面白くないんじゃないかなっていう気がしますけど、でまあ我々企画が終わってこれもやりだしたらもう次の企画に走っていこう、なんかあのサメみたいなのもじっとしてたらダメなんでしょうね我々ね。
でも上七県のそういう、ね、風景とはちょっと違いますが、ユーシアンっていう町でもね一度会議された
と、ね、何度か寄せてもらうと、あれ面白いですよね。
私もちょっとその時参加させていただいて、なんかこう物を作り出す時の、もうなんか皆さんのこう、本当にこう思いというか楽しい感じが、
そうですね、
なんていうのかな、青春時代みたいな感じがねすごくして、私も寄せていただいて楽しかった。でこのねこういう企画にもうちゃんとこう素晴らしいものになっていってるんだなと、ぜひね皆さん行かれてほしいと思いますが、今日はもうそんな中でお忙しい最中にお越しいただきましてありがとうございました。今日のゲストは、島高弘先生、あ先生って言わない方がいい、ダメって言われたんですけど、あの総合デザイナー 協会ダス理事長の島高弘さん、そして京都造形芸術大学名誉教授の佐谷正樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りしました。